皆さんこんにちは。株式会社工藤研の斉藤です。
治療院経営のヒント、本日は第106回をお届けいたします。
工藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、
よいしょ。はい、では今回のご質問です。スタッフを自発的に働かせるために、スタッフ教育についてご質問です。現在3名の施術スタッフがいて、どのスタッフも言ったことはしっかりやってくれて一生懸命働いてくれるのですが、自分で自発的に意見を言ったり課題を見つけて解決するということはありません。もっとスタッフに自分で考えてもらって自発的に動いてもらいたいのですが、何かいい方法はないでしょうか。従業員を何名も抱える工藤研さんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いしますと、ご質問です。
まあ、僕も悩んでます
ね。ちょうどそんな話をしてたん
ですね。そうですね、もう工藤研グループもだいぶスタッフ増えましたかね。
すごいですね。今40、50人ぐらいですか。
もっといるんじゃないですか。
もっといますかね。あ、店舗の方も入れたら結構
店舗、グループ会社の方が何人増えてるか正確に把握してない。でもすごい数ですよね。
すごい数ですね。
はい、
確かに。
それは全ての経営者さん、はい、店頭さん悩むことだと思うんですけど、まず院長さんができちゃうから、
はい、その基準が確かに、
基準が大変だっていうのもあるだろうし、
はい、
院長さんがワンマン的な感じが強いと人が育ちにくいっていうところがありますね。任せてみて、やらせてみて、褒めてみて、何でしたっけ、山本五十六のね、
はいはいはい、
ありましたよね、見せてみて、はい、やってみせ、褒めてやらねば人は育たない
です
ね、
は
い、やっぱり、言ってもやらないので、責任をその人は自発的にやるには、そのポジションを任せたりとかね、やるっていうのと同時に、一つマニュアルと基準というのが重要で、何をやったらいいのか、そのどこまでやったらいいのかっていうのを、院長さんが思っていることは正確に伝わってないということが多いので、それをしっかりと、数値化、定量化、
はい、
明文化をしながら、言葉で、勉強会とかね、研修なんかを通じて、まずマニュアルみたいなもの、
はい、
マニュアルを作る、でこの元この作業、この例えば問診室でこれがベースだと、ここまではできるようになってね、リピート率とこれくらいを目指してねっていう、この基準が曖昧じゃないと、
はい、
院長先生は、いやこれくらいやってね、でスタッフさんは、いやこれくらいやりました、いや足りないと、
はい、
基準が曖昧だから、それが伝わらなくて、院長の基準とそのスタッフさんの、コンセンサス、
はい、
要は共通識が取れてない状態なんで、ね、その基準が曖昧なんだよね、っていうことがよく起きてる、その辺を直していくということなんですけど、まあ、実際今工藤研の店舗の方はね、はいはい、僕あんまり見てないんですけど、実際今斉藤君がやってて、僕の方
でそうですね、今スタッフさんが10人ぐらいですね、2店舗あって
出てきましたね、
出てきましたね、
どんどんいきましょう。その中で
その中でやっぱりそのもう工藤さんおっしゃったように、結局でもその工藤さん言ってることは治療院じゃ当てはまらないんじゃないかとか、もしかしたら思ってるかもしれないので、あえて言わせていただくと、その工藤研でやったことをやっぱり店舗に当てはめても、やっぱりその通りやっぱりうまくいくんですよね、なんですけど大前提としては人っても変えられないっていうか、やっぱり工藤さんもよくおっしゃいますけど、それはもう頭に入れつつそういう仕組みとかマニュアルやっぱ入れる、っていうところをやっぱりやっていかないと、やっぱり院長のこうやってほしかったのになとかっていうのも全部人のせいにしちゃうっていうのはやっぱり治療家さんってやっぱあると思うんですよね。
そう、院長のレベルにもよります
ね。そうですね、
自分ができるからもう俺だけは早くいますからね。
そうなんですよね。
特に3人ぐらいだと、院長で手が忙しくなってきたから2人3人雇ったけど、その採用力もない状態で雇ってるから、
はい、
もうそんなに高くない。院長の本当は当然レベルも低いし、
確かに、
で給与も、まあ、結構ね、知る先生が多いから
そうなんですよね、
少なめで、やっぱり働いてる側からすると、こんな給料でなんかそんな言われてもみたいな、だったらやった分とか僕の、ね、将来保証してくれよとか、本当に成長させてくれるのかとか、そういう負の側面もあるわけですよ、不安っていう。それを見ずに、いや、最低限払ってんだから、俺が昔、修行した時は、こうお前らよりもっとできたぞみたいな、思ってんすよ、大体。
確かに。
大体思ってんすよ。ちょっと、インドやる時点で結構できるわけですから、ちょっとね、経営者やる時点で。できるからやってるわけで、その雇われてる方が、みんな自分と同じ能力だったり、やる気がある方ないわけですよ。
ないですね。
そこを押し付けてはいけないですね。
確かに。
成長を待つ時間も必要。
そうなんですよね。
環境も作ってあげるのがいいんだよね。できないから払わないとかね、できないからすぐ解雇とか、なんかすぐ辛く当たったり、なんでできないんだよ。それはあなたはできたかもしれないですよね。
難しいですね。レベル個々によって違いますからね。なんかその中、レベルが低いって言っちゃ語弊があるかもしれないですけど、能力が高い人、低い人ってやっぱあると思うんですけど、低い人にたくさんのこと任せたらやっぱ難しいっていうのを僕もすごく感じていて、逆にもっと絞ってあるんですね。その人ができることを絞って、もっと成功体験を積ませて、他の人やりたくなったら与えてあげるみたいな感じで、ちょっとずつうまくいってるかなっていうのがあります。
得意不得意もありますからね。
ありますね。もう明文化しちゃうっていうのがすごく店舗だと必要なのかなっていうのはすごく感じますね。
そうですね。役割と責任が
統一され
てますね。
そうです。店舗のことまさにそうだと思うんですよね、
日
常の業務の他に何かやることがあるんだったらそれもしっかりともう明文化して、責任として果たしてもらって、
これやってくださいねと、基準はこうですよと、
はい、
あなたはこれが求められてますよと、でこれがやってうまくいったら次のステージがありますよとか、その先こうなっていきますよと、
そうです、
ね、キャリアバスないのにね一生この給料で頑張れないですよ
ね。確かに
あるじゃないですか、
はい、やっぱそこを指し示してあげるのが院長先生だったりとか、
そうですよね、やっぱり希望を見せてあげないと、
そうですね、
ここで頑張ったらこうなるとかね、そういうのもないと、やはり普通の人は、ね、最初から独立しようとかあんま思ってないわけですから、
もうなんかこうモチベーションとかよく上げようとしちゃうかもしれないんですけど、なんていうか働きがいを高めてあげると、もう本当にもういいよっていうぐらいまで働いていただけると思うんですよね。
チーム作りですかね、だから やらせようとしたら、ねうん、やってもらいたいというその雰囲気作りだったり、
うんあそうですね、
院長のために頑張ろうと、院のために頑張ろう、患者のために頑張ろうと、土台作りを院長が率先してやらなきゃ、うん、やれよと、じゃなくて、やってもらう土壌を作るっていうのが重要ですね、人ですからね、
そうなんですか、人枠も変えられないっていうところが前提に、その代わりに変われるような環境を作ってあげるっていうのは、うん、院長先生だったりとか、院の仕事かなと思いますね。
ミート覚えろじゃなくて、研修でやってみせ、ね
うん、
やらせてみて、
はい、
褒めてやらねば人は動かずですね、
そうですね、
まあ、人がやってみて。そうということをやらずにね、うん、俺ができたんだから、俺は弟子の頃は、ね、殴られながら、自慢する人がいる、そういう人に限ってね、あのスタッフが育ってるんですからね、
そうですね、そうなんですよね、でも極端な話、黒犬店舗では、1時間休憩時間もっと増やしてたんですよ、
うん、
それはなぜかっていうと、その仕事を覚えられないとか、うんまあ、できないことがあるっていうことは、その人の問題じゃなくて、
う
ん、教える時間とか、共有する時間がないっていう、
うん、
そっちにちょっと重きを置いて、
うん、
もうそれだったら1時間も増やし、増やしちゃって、共有の時間しようっていう。
うんそうね、教育練習なんですかね。
そうです。
それもないとね、やってる側もね、せっかく働き技術も教えてくれないし、その成長もしないし、
うん、
だから転職考えようと、結局辞める、はい、新しく入る、またゼロからスタートみたいな、
うん、
育成コスト、これコストですからね、
育成
コスト、
ね、
これが分からずに、やったやめろと言っちゃダメなわけですね。
確かによ
く多いですね、
職
員稼ぎで、こうやって、結局スタッフをどんどんダメにして、
うん、
結局自分が苦しんでる
ん
です、
うん、
また一人やった方がいい、削るって、いますね、
そうですね、
ぜひそうならないように、
うん、
スタッフの気持ちを考えて、
そうです、自分の考え方をちょっと変える、
そうですね、人と自分は人を変えようとしない、自分が変わる。これは大事ですね。
そうですね。
はい。
はい。という感じですかね。
いい答えですかね。
はい。はい。ということで、工藤健治療院系のヒントをお届けしてまいりました。工藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。